この高知県議会だよりのテープは返却の必要はありません。皆様いかがお過ごしでしょうか。このテープは高知県議会だより第66号を録音したものです。朗読は高知県議会事務局です。お聞きになった上でご意見ご要望などがありましたら、県議会事務局議事課企画広報班電話番号 088-823-9536 までお寄せください。第66号は全部で4ページとなっています。表紙は紙面中央左に高知家丸ごと東部博のロゴマークとともに室戸市の室戸世界ジオパークの写真が載せてあり、その右上に東洋町の生見海岸でサーフィンをしている写真、その下に北川村のモネの庭マルモッタンの写真、さらにその右上に安芸市の野良時計の写真、その下に馬路村千本山の写真と計5枚の写真を使って高知家丸ごと東部博を紹介しています。写真の上には中央に高知県議会だよりのタイトル、左側に主な内容、右側に高知家オールスターズロゴが掲載されています。写真の下には6月定例会の概要が載っています。主な内容、6月定例会、本会議の質問2面3面、主な審議の結果3面、常任委員会委員長報告用紙4面、委員会活動、常任委員会の動き4面、特集、四国4県議会政府議長会議が要望活動3面、地震を想定した避難訓練を実施3面、お知らせ、9月定例会開催予定3面となっています。6月定例会の概要、6月定例会が6月26日から7月10日までの15日間の会期で開かれました。開会日6月26日、これまでの4年間を振り返る知事提案説明、尾崎知事は本県が直面する大きな2つの課題、人口減少による負のスパイラルの克服と南海トラフ地震対策について、これまで経済の活性化や南海トラフ地震対策をはじめとする5つの基本政策と中山間対策の充実強化や少子化対策の抜本強化と女性の活躍の場の拡大といった横断的な2つの政策に積極的に取り組んだ結果、人口減少による負のスパイラルの克服という課題に関しては、資産外省が進むとともに、高知型福祉のネットワークも県内各地に広がってきた。また、南海トラフ地震対策に関しては、避難路、避難場所の整備など、津波避難対策が一定進展するとともに、応急期初期の対策もスタートしている。しかしながら、新たな課題にも直面しており、経済の活性化について担い手の不足を克服することが必要で、南海トラフ地震対策についても、命をつなぐ対策をより深く掘り下げ、かつ具体化していく必要もある。今後、これらの課題を克服するための2つの基本方向として、1つ目は、対話と実行を基本として、官民共同、市町村政との連携協調をさらに推し進め、2つ目は県庁全体で課題に真正面から取り組み、施策間連携を徹底して総合力を発揮させると述べました。次に6月補正予算については、5つの基本政策の着実な推進などのため、総額2億9000万円余りの補正予算案を提出していると述べました。続いて経済の活性化など県の主要な施策を説明し、その後本定例会に提出した21議案について説明しました。本会議質問、7月1日から3日、知事の政治姿勢などについて論議、7名の議員が知事の政治姿勢や 地方創生への取り組み、有促進などについて質問を行いました。常任委員会審査、7月6日から8日、審査の結果、付託された議案21件を可決、承認しました。閉会日、7月10日、一般会計補選予算などを可決、知事提出議案22件、追加提出された人事議案1件を含むについては、採決の結果、原案通り可決、同意、承認しました。委員から提出された議案については、委員派遣議案1件を可決し、意見書議案5件のうち2件を可決、3件を否決しました。6月定例会本会議の質問。6月定例会は7人の議員が質問を行いました。質問者を日付順に紹介します。4月1日、浜田秀博、上田修吾、塚地幸。7月2日、上田幸太郎、橋本俊夫、久保博道。7月3日、頼光光一郎の各議員です。ここでは質問者1人について2問ずつ、質問と答弁の要旨をお伝えします。自由民主党、浜田秀博議員です。地域医療構想と看護学校設立計画との整合性。問い、国の地域医療構想により、2025年に向けて、本県療養病床などの大幅な削減が予想されるが、秋郡医師会の看護学校設立計画による看護師増員との整合性について聞く。答え、健康政策部長。国の試算を当てはめると、看護職員の必要数には一定の影響があると見込まれる。看護学校の設置計画は、重要な課題となっている東部地域の看護師確保に向けた取り組みであるので、将来の人口や医療需要の推移も見据え、秋郡医師会において十分に検討を行っていただきたいと考えており、県としてもしっかりとサポートをしていきたい。清水バイパスの整備。問い、奈半利川の濁水問題解決のため、小川川から平鍋ダム直下まで清水バイパスを速やかに整備すべきだ。答え、知事。河川環境の改善は、奈半利川の大きな課題の一つであると認識している。清水バイパスの整備については、昨年度末までに主要な設備の設計が完了している。また、昨年11月には、電源開発株式会社から事業参加の意向を得ており、今年度中に費用負担割合等を定めた基本協定の締結ができるよう協議を進めている。さらに、河川法上の手続きについても、今年度中の完了を目指して取り組んでおり、早期に整備できるよう、事業化に向け国と協議を行っていきたい。県民の会、上田修吾議員です。県内7ブロックごとの連携協調。問い、町村が地方創生について、地方版総合戦略を進めるにあたり、産業振興推進地域本部が設置されている県内7ブロックごとに連携協調し、施策の展開を図っていくべきだ。答え、知事。複数の市町村が連携した取り組みは、大きな効果が得られる。ブロックごと、あるいはそれを超えて連携する取り組みを、積極的に市町村の総合戦略に位置づけ、実行していただきたい。すでに各市町村において、観光分野を中心に広域連携に取り組む検討が進められており、県としても引き続きサポートしていきたい。女性の新規就農状況とその取り組み。問い、本県における農家出身でない女性の新規就農状況と取り組みを聞く。答え、農業振興部長。Iターンにより就農した女性農業者は、平成26年が27人で、全体に占める割合は比較的少なく、法人等への雇用就農の比率は男性に比べて高い。女性就農者を増加させるため、手皿となる法人の育成や、 相談役となる女性農業委員の登用拡大などの環境の整備に努める。また、女性の能力を十分に発揮できるよう、新たな取り組みにチャレンジする方を対象とした農業創造セミナーなどへの参加を誘導し、合わせて農村女性リーダーや女性農業委員による活動への支援を行う。日本共産党、塚地佐志議員です。臨時教員の処遇改善。問い、全国的にも極めて低い本県臨時教員の処遇が今年度はどう改善され、また来年度にはどのように改善を図ろうとしているのか。答え、教育庁、本年度からはこれまで3月24日までであった任用期間を、小中学校は原則3月26日まで、県立学校は3月30日までそれぞれ延長することとした。さらに来年度からは4月2日からの任用を4月1日からにすることにより、4月分の通勤手当などが支給される。次の年度も臨時教員として任用予定である場合は、厚生年金保険及び健康保険が継続扱いとなる。臨時教員の処遇については、できる限りの改善を図っている。望ましい病床数に関する報告書。問い、政府の数千床もの削減提示をどのように受け止め、国に対してどのような提案と行動を起こすのか。答え、知事、本県においてある程度の病床数の減少は避けられないと考えているが、療養病床に入院している方々の実態を把握し、療養環境の確保と合わせて検討していく必要がある。国に対しては、患者等の QOL の向上にふさわしい受け皿の在り方について検討し、合わせて本県において在宅医療の普及や病床機能の転換を進めていくために、地域医療介護総合確保基金などの十分な財源を確保するよう提言していきたい。QOL とは、どれだけ人間らしく生活し、人生に幸福を見出しているか捉える概念。自由民主党、上田幸太郎議員です。高知版 CCRC。 問い、大都市から地方に高齢者を受け入れる日本版 CCRC について、本県がモデル県として積極的に行動を起こす必要があるのではないか。答え、知事。大都市圏で豊富な経験を積んだアクティブシニアの方々を獲得するには、求人の魅力に加え、生活面での魅力も感じる一定の条件整備が必要だ。産学官民連携センターココプラにおいて、高知版 CCRC の検討に着手しており、国の日本版 CCRC への反映に向け、積極的に提言を行っていきたい。来年度の国のモデル事業へのエントリーも視野に入れた検討を進めていく。CCRC とは、高齢者が元気なうちから移り住み、必要な介護、医療サービスを受けながら、アクティブに自立した暮らしをする共同体。災害時の避難路に影響する空き家対策。問い、空き家等対策の推進に関する特別措置法の施行により、空き家対策が進むと期待される。本県における空き家の現状を聞く。答え、土木部長。平成25年の本県の住宅総数39万2400戸のうち、別荘や賃貸用の住宅などを除いた空き家は4万1400戸と推計され、その場合の空き家率は 10.6% で全国2位となっている。適切な管理を行わなければ、防災などの地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす場合があるため、空き家対策は本県にとって重要な課題であると認識している。県民の会、橋本俊夫議員です。245TK 除草剤問題。問い、高知県の対象地区すべての埋設箇所の再調査を、県野庁に対して強力に訴えていただきたい。答え、知事、土佐清水市の埋設箇所のように、一度も環境調査が行われていない場所があり、不安を払拭するため、管理している四国森林管理局に、周辺の水や土壌の調査を行うよう申し入れを行いたい。また、 林野庁にも説明責任を果たしてもらいたい。場合によっては危険性にしっかり対応することを強く申し入れたい。そして国の対応が後ろ向きなら県単独ででも調査をしたいと思う。 245TK 除草剤。昭和40年頃から国内で使用された。毒性のあるダイオキシンを含み昭和46年に使用中止となった。 LCC の誘致。問い、本県が取り組んでいる LCC 誘致活動についての現状と見込みについて聞く。答え、中山間対策運輸担当理事。国内の LCC 各社を何度も訪問して情報収集を行うとともに、本県の客流動の実績や潜在的な航空需要、観光などのデータも提供し、誘致活動を行ってきたが、就航は実現していない。LCC が就航すれば、低廉な移動手段の選択肢が増え、県民の利便性が高まるし、新たな観光需要の掘り起こしが期待できる。今後とも本県のポテンシャルをアピールしながら、粘り強く LCC の誘致に向けて取り組みたい。LCC とは、簡素化された航空輸送サービスを低価格で提供する航空会社。自由民主党、久保博道議員です。高知城の国宝化。問い、国宝化に向けての現状と課題、そして道筋について聞く。答え、教育庁。焼失により1747年に天守が再建された高知城は、国宝に指定されている他の城の天守の建造時期より比較的新しく、文化庁からも再建による天守についてはさらに調査研究を深め、立ち付けの検討を進めることが必要と聞いている。高知城が国宝として指定されることは、県民意識の高揚や観光振興などの面でも大変意義深い。今後は国宝化に向け、高知城の文化的価値を明らかにする取り組みを進めたい。よさこい祭りの成功イメージ。問い、総合産業としての将来のよさこい祭りの成功イメージをどのように描き、またよさこい祭り振興会の一般財団法人化の必要性や役割をどのように考えているのか。答え、知事、よさこいといえば高知というイメージが定着し、国内外からより多くのお客様がよさこいを目的として高知に来ていただけるようになることを期待している。その実現に向け関係機関などが集まり検討を進めている。よさこいに関する組織の一元化にあたり、よさこいを戦略的に活用する役割を発揮できるよう、一般財団法人の設立の可能性も含め丁寧に検討を重ねたい。自由民主党、頼光光一郎議員です。高知県のスター戦略。問い、どのような思いを込め、どのような成果を期待して施策を実施しているのか。答え、知事、本県の最大の強みである人の魅力を前面に押し出した新しいプロモーションを展開しており、高知県の認知度引き上げを目指すとともに、各分野のセールス戦略と連動させることで、地産外消、観光振興、移住促進のそれぞれの成果につなげたい。地域でさまざまな活動に取り組まれている方々が、スターとしてこのプロモーションに参加し、それぞれの思いを発信していただくことで、県民参加の輪が広がり、改めて高知の人、物、ことについて、その良さが発掘、再発見、再認識される契機となりうると思う。長瀬ダムの堆積土砂処理。問い、どのような対応を考えているか、また処理の場所選定に関する調査を行う考えはないか。答え、土木部長。これまで貯水池の上流域に設置した貯砂ダムや河川に堆積した土砂を掘削し、その土砂を有用残土として売却するなどの処理を行ってきた。現状の処理方法では、今後も堆積する土砂は増えていくと考えている。昨年度から処理場の選定に関する調査を行っており、箇所及び処理の考え方も含めて検討していく。
6月定例会主な審議の結果、可決・同意または承認された議案は全部で25議案です。25議案のうち知事提出議案は22議案、議員提出議案は3議案です。議決された議案は議員提出議案3議案です。可決された知事提出議案、知事提出議案の内訳は、予算議案1議案、条例議案12議案、その他議案9議案です。主な議案をお知らせします。予算議案、平成27年度高知県一般会計補正予算。条例議案、高知県立高知城歴史博物館の設置及び管理に関する条例議案、他11議案。この他議案、高知県が当事者である和解に関する議案、他8議案。可決された議員提出議案。議員提出議案の内訳は、意見書議案2議案。その他議案1議案です。意見書議案、地方財政の充実・強化を求める意見書議案、TPP 交渉における国会決議の遵守を求める意見書議案、その他議案、議員を派遣することについて議会の決定を求める議案。議決された議案、議決された議案は次の議員提出議案の意見書議案3議案です。国民主権、国家主権を侵害するTPP 交渉からの即時撤退を求める意見書議案、安全保障法制関連2法案の撤回を求める意見書議案、言論弾圧を許さず厳正な対応を求める意見書議案、6月定例会常任委員会委員長報告要旨、総務委員会、県庁本庁舎等に使用された免震材料の大臣認定不適合について、執行部から6月22日に東洋ゴム工業株式会社が公表した社外調査チーム最終報告の内容や、同社の製品を使用している県有施設の現状について報告があった。本庁舎、秋総合庁舎、高知東警察署、新南国警察署については免震装置の全交換を前提として、東洋ゴム工業が費用を全額負担することで協議が整っており、契約書の締結に向けた協議を行っている。秋総合病院については、免震装置の大臣認定が取り消される可能性が出てきたことから、今後も情報収集に努めていく。新図書館については、他社の免震装置への変更を検討しており、少なくとも1年程度、場合によれば2年程度の工期の遅れが生じる。開館時期の延期により生じる期間に、新図書館のサービス等の充実に生かす取り組みを行うことなどの説明があった。委員から、新図書館の免震装置を他社に変更した場合に必要となる手続きについて質問があった。執行部から設計変更及びそれに伴う建物の大臣認定を取り直す必要があると答弁があった。委員から開館延期により発生する工事に直接的及び間接的に影響を受ける部分の損失の補償について、東洋ゴム工業に対してどういう対応を求めていくのか質問があった。執行部から弁護士と相談しながら、しっかりと損失の補償を請求していきたいと答弁があった。委員から免震装置の交換にかかる工期について質問があった。執行部から免震装置の製作に約6ヶ月、交換工事に約6ヶ月、最短で約1年間はかかる。また、交換のため、製造メーカーに注文が殺到すれば、 それ以上の期間を要すると答弁があった。危機管理文化構成委員会保健衛生総合庁舎改築主体工事請負契約の締結について、執行部から老朽化している保健衛生総合庁舎について災害時に早期に機能が復旧できるよう耐震性安全性を確保するため現庁舎敷地内において改築するものであると説明があった。委員から現在入居している各種団体の建設工事中の仮移転先は県が責任を持って確保するのかと質疑があった。執行部から所管する部署において責任を持って対応することになっていると答弁があった。児童虐待死亡事例検証報告について、執行部から江南市で発生した児童虐待死亡事例に係る検証委員会から6月30日に県及び高知市に児童虐待死亡事例検証報告書が提出されたと報告があった。報告書では県と関係機関との情報共有の大切さやアセスメントの際の留意点、高知市との連携の在り方、高知市子ども家庭支援センターの人員体制の脆弱さ、要保護児童対策地域協議会の運営上の課題などが提言された。県としては専門職員を中心とした市町村への支援や地域の支援機関などとも連携した子どもを見守る仕組み作りなどに取り組みたいと説明があった。委員から民生児童委員に情報が伝わらず地域の見守り体制が十分機能しなかった今回のケースをどう考えるかと質問があった。執行部から今回のケースを踏まえて地域の見守り体制の重要性を痛感した。今後は市町村の要保護児童対策地域協議会の活動の充実強化に向けた支援と合わせて行政と地域が連携した見守り体制づくりなども進めていきたいと答弁があった。商工農林水産委員会紙産業技術振興促進費について、執行部から紙産業技術センターにセルロースナノファイバー製造装置を整備するための経費であると説明があった。委員から大手製紙会社なども実用化に動く中、県はどのような部分に狙いを定めて研究等に取り組むのか、また原料は何を想定しているのかと質疑があった。執行部からまずは紙産業で既存商品の高付加価値化に取り組み工業素材としても利用したい、また将来的にはオクラや柚子の残渣等の農業廃棄物の資源化や新たな特性を持つセルロースナノファイバーの開発にも取り組みたいと答弁があった。伊方発電所の安全対策等に関する四国電力株式会社との勉強会の中間取りまとめについて、執行部から安全対策等が整理されたことから、これまでの伊方発電所の安全対策等に関する勉強会での四国電力からの回答を中間取りまとめとして公表すると報告があった。委員から、この中間取りまとめには四国電力の回答しか出ていない。専門家の意見を聞くなど、今後進め方については慎重に対応すべきではないか。また、徐々に原発依存度を下げて脱原発を求める考えのもと、四国電力に伊方発電所1号機、2号機の廃炉も含めた提起をしているのか、さらに県民が不安に感じている避難対策も勉強会のテーマに含めるべきではないかと質問があった。執行部から四国電力の回答で十分理解できない部分は専門家に意見を伺っており、引き続き専門家に意見をいただくなど検証していきたい。なお再稼働の必要性についても説明を求めている。また県民の関心がある廃炉の方向性や避難対策についても中間取りまとめを見ていただき、不足している点に対するご意見を踏まえ、 四国電力にしっかりとした回答がなければ再稼働はありえないという姿勢で臨んでいきたいと答弁があった。産業振興土木委員会鳥獣被害防止総合対策交付金について執行部から国からの配分が県の当初予算額を上回ったので増額補正するものであると説明があった。委員からイノシシ・シカの食肉処理加工施設は県内にどれぐらいあるのかと質疑があった。執行部から約10施設あるが常時稼働しているのは3から4施設であると答弁があった。委員から鹿などの肉を高知県の食材として売り出せるよう力を入れてもらいたいと要請があった。別の委員から狩猟者の高齢化の現状と若い後継者の育成について質疑があった。執行部から県内の狩猟者の平均年齢は68歳で銃の返納も多くなってきていることから若者を対象にフォーラムを開催し狩猟の魅力などについて説明しており若者の免許取得の動きも出ていると答弁があった。高知県立足摺海洋館基本計画案について執行部から足摺海洋館の施設整備の基本理念や展示計画施設規模などについて基本計画案をまとめたと報告があった。委員から体感する参加型展示を前面に出しているがどのような展示を考えているのかと質問があった。執行部から入館者が水槽の中でインストラクターと共にダイビングを行うことなども検討したいと答弁があった。委員から清水のジンベエザメを大阪だけではなく地元でも見せられないかと質問があった。執行部から地元で取れるものは4メートル以上あるので新しい海洋館では難しい。胆振センター沖のイケスで太平洋を泳ぐジンベエザメを体感できるツアーなどを企画したいと答弁があった。別の委員からジンベエザメの水槽を作れないなら他に何か目玉となるものを泳がせるのかと質問があった。執行部から地域のブランド魚の清水サバなどを大群で泳がせることやリュウグウノツカイといった深海魚など珍しい魚を展示することも考えていると答弁があった。常任委員会の動き6月から8月までの常任委員会の動きをお知らせします。総務委員会7月6日から8日6月定例会中付託された実験の議案を審査しいずれも原案通り可決意見書案5件を審査8月4日出先機関等の調査事項の取りまとめについて危機管理文化構成委員会7月6日8日6月定例会中付託された実験の議案を審査しいずれも原案通り可決または承認7月30日出先機関等の調査事項の取りまとめについて長江農林水産委員会7月6日8日6月定例会中付託された2件の議案を審査しいずれも原案通り可決意見書案2件を審査8月5日出先機関等の調査事項の取りまとめについて産業振興土木委員会7月6日8日6月定例会中付託された2件の議案を審査しいずれも原案通り可決8月10日出先機関等の調査事項の取りまとめについて8月26日高知県町・人・仕事創生総合戦略平成27年度版の改定について四国4県議会政府議長会議が要望活動6月12日に三石議長も参加し人口減少対策の推進四国新幹線の導入伊方発電所の安全対策の充実強化について国への要望活動を行いました。特に石破地方創生大臣には 高知県の人口減少の厳しい現状を説明し、早期の対策の必要性を強く訴えました。地震を想定した避難訓練を実施、将来予想される大規模地震発生を想定し、安全の確保とその後の議会運営の継続を図る目的で、7月10日の6月定例会閉会後に県議会初となる避難訓練を行いました。また災害時の避難支援などに取り組まれている鍵谷はじめ氏による地震発災直後の県議会議員の役割及び市町村との関わり方と題した講演や、携帯電話を使った安否確認システムの訓練を行いました。お知らせ。9月定例会開催予定。9月定例会開催予定は次の通りです。9月25日に開会し、10月1日、2日、5日が質疑並びに一般質問。6日が予算委員会。7日から13日が常任委員会。そして10月15日が閉会の予定です。今述べました日程は予定ですので、変更になる場合があります。傍聴の際には議会事務局議事課、電話番号 088-823-9534 で必ず日程をご確認ください。なお、定例会委員会の開催予定は高知県議会ホームページにも掲載しています。議会中継。県議会では本会議と予算委員会の審議の様子をインターネットとケーブルテレビで生中継しています。議会日程をご確認の上、ぜひご覧ください。そのうちインターネットでは生中継および録画中継をしており、高知県議会ホームページの議会中継からご覧いただけます。ホームページのアドレスは http://gikai.perf.kochi.lg.jp/です。なお、インターネット中継をご覧になるためには、Windows メディアプレイヤーバージョン9以上が必要です。ケーブルテレビでは、生中継を次のケーブルテレビ局で放送しています。高知ケーブルテレビ718チャンネル、西南地域ネットワーク111チャンネル、よさこいケーブルネット851チャンネル、江南ケーブルテレビ112チャンネル、四万十町ケーブルネットワーク111チャンネル、室戸光サービス111チャンネル、黒潮町ケーブルテレビ11チャンネル、111チャンネル。県議会を傍聴してみませんか？本会議常任委員会、特別委員会、予算委員会、議会運営委員会は特別の場合を除き誰でも傍聴できます。また聴覚に障害のある方には手話通訳の配置もできます。本会議開会は原則午前10時で、開会予定時刻の30分前から議事堂正面玄関で受付を行います。定員は145名で、定員を超えると入場できない場合があります。委員会。開会予定時刻の30分前から議事堂正面玄関で受付を行います。定員は常任委員会、特別委員会が特別な場合を除き6名、予算委員会が145名、議会運営委員会が3名で、定員を超えると入場できない場合があります。開催日程などの詳細は、議会だよりやホームページでお知らせしていますが、変更になる場合がありますので、事前に議会事務局、電話番号 088-823-9534 まで お問い合わせください。高知県議会だよりは2月、6月、9月、12月の定例会に合わせて年4回発行しています。このテープについてのご意見やお問い合わせは県議会事務局議事課企画広報班電話番号088-823-9536 番へお寄せください。編集発行高知県議会郵便番号780-8570住所高知市丸の内 1-2-20 電話番号088-823-9536ファックス番号088-872-8411 E メール210101@ken.perf.kochi.lg.jp ホームページのアドレス http://gikai.perf.kochi.lg.jp/ これで録音版高知県議会だより第66号を終わります。